はい、井上さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第205回目になります。イエーイ。はい。このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、ということでパーソナリティ電磁気役です。よろしくお願いいたします。なんかね、今日もちょっとマイクプリアンプの調子が良くなくて、もしかしたら変な音になるかもしれませんけど、その時はご了承願えれば、幸いです。はい、ということで今回は205回ということで、今回紹介するタイトルが、グレートプリテンダーになります。5話までの感想になります。まあね、このね、5話までという段階で、冊子の言い方は分かっていただけるかと思いますけど、こちら、ネットフリックスでの、独占先行配信になっております。で、5話まで、まずは配信されて、今週かな、配信開始されまして、6月10日だったかなに、先行配信されまして、こちらの方、フジテレビプラスウルトラ、フジテレビ系列かなによって、放送されます。7月8日、夏版ですね。になっております。フジテレビ系列ですね。まあ、こちらの方が、ネットフリックスのお金が入っているということで、ネットフリックスが独占先行配信という、作品になっております。そうですね。まあ、今日はそんなネタバレ喋らないと思いますけど、結論から先に言いましょう。超面白いから、お前ら今すぐネットフリックス入ってみろ。っていうくらいすごく、面白い作品でした。もう5話まで先行配信の理由の一つとして、やっぱ5話までが一番最初の導入のスタートの、ストーリーの、まあ、一区切りとなる部分のお話なんですけれども。いやー、面白かった。これは面白かったよ。さっき言ったように、今すぐネットフリックス入ってみてっていうくらいには面白かった。これはね、久々。ちょっと音がぶれましたけど、ごめんなさい。いやーね、面白かった。これ面白かった。で、ネットフリックスを見る限りは、1話から5話をケース1として配信して、次に、6月9日?あれ ?9 日過ぎてね。ケース2、6話から10話。で、ケース3、11話から14話。で、またケース4が、カミングスーンということなので、あ、これ2クールアニメですか?もしかして。いやーいや、こんな面白いのが2クールはちょっと嬉しいですね。っていうか、逆にこの面白さ2クールできんだっていう感じが逆に、大丈夫っていう感じですね。フジテレビ、関西テレビ、東海テレビ、テレビ西日本、北海道文化放送、BS 富士の方で、テレビ放送は予定されております。2020年。7月8日8ですね。より、フジテレビプラスウルトラにて、毎週水曜24時55分から放送なので、絶対見てこれ。マジで。これはね、本当に面白かった。面白かったしか言ってなくて、本当申し訳ないけど、これはね、面白かったよ。ではね、どういう風に面白かったっていう話なので、若干ネタバレになるかもしれないですけど、申し訳ないですけど、もう本当マジ楽しみだって、わかったわかった。面白いのわかった。その先はいいよっていう人はね、今すぐ止めて。いや、まあね、今ね、私お酒飲みながら、見たってのはちょっとテンション高いんですけれど、まず、1話の方はですね、最初のね、配信開始の時に1話見ました。で、なんていうのかな、まあちょっと、バタついてたので、1話だけ見て、その日終わったんですよ。なんでかっていうと、1話がね、めちゃめちゃ面白かったの。あ、完璧な1話だったねっていう感じで、なんか、ずーっとバーっと話が展開していって、最後の最後にいろんな思惑が全部一本の線に繋がった瞬間、おーとか言って、主人公と全く同じタイミングで、おーつってね、すべてのね、謎が解決するあたりとかはね、すっごい面白かったの、これ。で、あ、これやばい、これ絶対面白いやつだと思って、で、5話まで配信されてるじゃないですか。ちょっとちゃんと落ち着いてみようと思って、お仕事とかね、いろいろあって、またその日にはまとめて見ることできなくて、で、まあ結局金曜日の夜に、ビール片手に全部見たんですけど、いやね、ほんとこれ面白い。これマジで面白い。で、 まあ、どんなお話かっていうと、まあ、もうタイトルにある通り、グレートプリテンダーっていうことで、プリテンダー、詐欺師のお話です。ね。まあ、詐欺師が、まあ、なんていうかな、日本で主人公はね、日本でちょっと詐欺師働いてる若い男の子が、もっと、アメリカでもっと驚愕の詐欺を働く、詐欺師の人に、まあ、ちょっとね、騙された形で、もっと大きな、お話の中に飛び込んでいくという、もっと大きな詐欺師の世界に飛び込んでいくというお話になっております。いや、もうコンフィデンスマンだとかみたいな、単語出てきた時には、おっと、サイコパスですかみたいな感じでしたけど。いやね、これほんと面白かった。なんていうのかな、面白さの質で言うと、一番最初の1話見た時の感想はね、カーボーイビバップ。久々にね、カーボーイビバップの後ろを追いかけるアニメが来たかっていう感じで、ほんとにね、ちょっとワクワクして面白かった。何しろ、オープニングが、イントロ、インストなんですよ。歌がないインストルメンタルの、楽曲でね。で、シルエットで話が進んでいく感じになってね。いや、久々に来たね、こう、カーボーイビバップって、楽曲もね、ビバップ調の曲なわけですよ。いや、カーボーイビバップ追っかけるの久々に来たね、このアニメ、みたいな感じで。で、なんていうのかな、カーボーイビバップほどハードボイルドにせず、でも泥臭さは残しつつ、絵柄的には現代になってて、かつ、なんていうかな、今の、アニメーション、プラス、海外にも受けるように、すごい色彩もね、豊かになってて、カラフルになったりとか、ビビッとっていうのかな、感じになっててね、すごい面白かった。バランス感覚見事でしたね。これすごいよ。面白かった。で、面白さ的にはさっき言ったようにカーボーイビバップのハードボイルド、ハードボイルドまではいかないですけど、ハードボイルドとか、まあね、ハラハラドキドキ感、どちらかというと話の展開の、なんていうのかな、群像劇っぷり的にはバッカーノ、あの辺になってますね。バッカーノも面白かったよね。あれもどんどん話が展開していって、あ、そうだったんだっていう感じで引き込まれていく、作品でね。で、あちらの方も、オープニングがインストルメンタルの曲でしたよね。だから本当、カーボービバップ、バッカーの依頼ぐらいの感じですね。いや、面白かったね。おー、これはちょっとずるいぐらい面白かった。あ、今の日本まだこんなんできんだって思うぐらい面白かったよ。あ、全然面白かった。いやー、ずるいよ。今年ちょっと、ネットフリックス系のこういうのに私やられてますね。一つ前はね、空挺ドラゴンズでね、まとめてみてやられましたしね。今回も5話まで。っていう形ですぐに次も来そうな感じかな。6月6日に残り6から10話。で、6月16日にネットフリックスの方で、11話から14話。まあ、毎週まとめてね、結構見れるような。いや、もうほんとね、5話まで見終わって思ったもん。いや、もう残り全話ちょうだい、早くちょうだい、おかわりちょうだいぐらいの感じで。やっぱり空挺ドラゴンズを一晩で12話全部見た感じが欲しかったですね。いや、これ面白い。で、そうですね。春の方で3月にね、紹介した BNA の方のアニメ。あれがね、同じように5話まで公開だったんですけど、残りの次の公開が、最終話までの公開が、5月だったんですよね。テレビ放送で同じように5週やって追いついたら残りネットフリックスで見せますっていう形で、公開されたんですけど、私あれ見てないです、残り。なんでかっていうと、5週も待たされたら忘れてるから。もういっかーって思っちゃうんですよね。まあ見ようとは思ってるんですけどね。だからそこをね、多分 BNA のあれは失敗ですね。このグリエートプリテンダーの1周待たされて、残り6、7、8、9、10とか5話ずつ見れるのであれば、確かに我慢できるわ。面白かったもん。そう、我慢していいと思うぐらい面白かった。いやー、これね、マジでね、7月版はこれ楽しみにしてて。これは面白いっすよ。むしろ、絶対まとめてみた方がいい。5話までまとめて一気に見たらすごい面白いと思うよ、これ。面白いと思うか、俺が面白かったんだけど。Y がめっちゃおもろかったんやけど。これはね、いいアニメでしたね。面白いアニメ室。なんかね、うわ、あはははって言いながら、 久々に楽しんでみたアニメーションで、これは面白いよ。もう面白いしか言ってなくて、ほんと申し訳ないけど、なんかね、喋っちゃうとこう、皆さんにね、申し訳ないなって思うぐらい面白い。そうですね、やっぱ詐欺師のお話なんで、そうですね、映画のね、ちょっと前、ちょっと待ってね、さっき調べたんですけど、確か15年ぐらい、もう5年前のアニメじゃない、映画にあるんですけど、海外の映画で、ハリウッド映画かな。で、ウィル・スミスがやったフォーカスっていう映画があるんですね。で、ジャンルはロマンティックコメディだ。あれ、ロマンティックコメディだったんだ。ね、まあ、そんな感じですね。ロマンティックが今回の、グレートプレテンダーにあるかどうかは、まだ5話の段階ではわかんないですけれども、そうですね、コメディ調ですね。で、詐欺師のお話でね、本当のフォーカスの話を、ちょっと日本に取り入れて、アニメーションにバーンってぶち込んだら出来上がったみたいな。でも、映画のフォーカスよりはるかに面白い。絶対映画のフォーカスほど金かかってないと思うけど、いや、俺はグレートプリテンダーの面白いと思うんだよな。すごい面白かった。でね、またさ、さっき言ったオープニングがインストゥルメンタルで歌のない曲って言ったじゃないですか、また。エンディングが、これがずるいの。いやー、公式ホームページ見たらエンディング書いてないので黙ってますけど、ずるいよ。ググったら出てきたけど、いやー、ちょっとこれはね、テレビ放、街の人はね、ぜひ楽しみにしといてほしい作品ですね、これはもう。これは面白いよ。うん。でね、この主要キャラクターの一人である園崎恵美さんも、三重さんか、園崎さんも、なんていうのかな、ツイッターの方でね、宣伝されてますけど、いやね、ほんとね、それぐらい面白い。ちょっと、これはね、ごめん、やっぱり中身言えねえわ。うん。面白い。このテンションで私が止まらず、12分間今のところ面白い、12分、10分ぐらいか、連呼し続けてるのはなかなかないので、いやー、ネットフリックス入ってみて、みんな。いや、だってもう、みんながだってテレビ放送見るときには、俺もう、あれだよ、14話まで見てるからね。確実に14話まではもう見てるから。いやー、これ7月から毎週見れる人ちょっと幸せだな。ああ、それぐらい面白かったですね。いや、久々にね、言ったよ。ネットフリックス今すぐ加入してみろっていうのね。ああ、それぐらい面白い作品ですね。これは楽しみにしていいですよ。なんか、なんていうのかな。脚本がね、抜群に面白いんですよ。で、その脚本の面白さをちゃんと合わせるようにアニメーションが動いてるって感じで、ネットフリックスのお金が入ってるから、なんか超絶、なんていうのかな、作画があるわけでもなく、いや、多分すごい作画大変なんだと思いますよ。作られてるのは。でも、なんていうかな。この前紹介した広角機動隊のようなのようにさ、ほら、モーションキャプチャーのフル 3G で超金かけましたみたいな、そんな、じゃなくて、多分もう、人の手で描いてるからの、なんていうかな。デジタルの部分とか多くあるんでしょうけれど、なんていうの、なんかこう、明らかに金もかけましたじゃなく、ちゃんとアニメ作って金かけましたみたいな感じで、ね、面白い。手抜きはないんですよね。本当に面白くて。久々にね、しかも面白いし、話も、なんか考えさせられるところもあるし、でも、見るのに体力がいらないアニメなんですよ。いや、これは本当久々にスマッシュヒットですね。このノリで喋ってるのは本当に今年の1月の、空挺ドラゴンズ以来のこのノリで喋ってます。うん。いや、言いたいんだけど、これ一つでも言うと全部ダメだからね。いや、見て。本当に見て。まあ、とりあえずこれ聞いてて、すでにネットフリックスに加入してる人は今すぐ見て。本当に。いや、今すぐは言い過ぎかもしれない。これを聞いてる人が朝とかね、夕方とかね、車運転してる人もいるかもしれない。だったとしたら、帰って、風呂入って、シャワーでもいいさ、浴びて、ちょっとほら、あるじゃん。シャワー浴びてばーってこう、 なんていうのかな、洋画とかにあるじゃないですか。肩にタオルかけて、パンイチで、冷蔵庫からビール出して、お酒ダメな人、コーラでもいいさ。ビール出して、プシュッガーン飲みながら、で、プってつけたら、このグレートプレテンダーがあったら超面白いから。そんな気軽なノリで見てくれていいよ。超面白いから。これはね、面白かったよ。これは保証する。これ見て、これはおもんねえだろっていう人がいたら、いや、マジごめんだけど。まあね、好き嫌いあるのはわかるけど、これはね、面白いと思う。これはいいと思うよ。なかなかいいと思う。いや、もちろんね、カーボーイビバップだとか、バッカーの、お前のね、その思い出補正入ってんだろって言われたら、ゼロとは言わないさ。ね。それを想起させるから面白かったんでしょって言われたら、全くの否定はできないんだけれど、でもね、絶対この脚本って面白いと思うの。すごくすごく人間臭い詐欺の話だからね。人間臭さが出てて、けどそれをコメディに仕立て上げてるっていうところはすっごい面白いんで、見てください。なんだったら今すぐね、ホームページ行って、キャストとか、スタッフ見てみな。わかるから。これは外れねえだろうって思うから。いや、確かに俺もウィッツスタジオってどこだっけと思ったけど、スタジオはあんま詳しくないのでね。申し訳ないですけれども。いや、でもこれはね、面白い。もう面白いしか本当に今回のこれは言えない。だって、ねえ、だって1ヶ月前に先行配信の作品だからさ、さすがにここがこうでこうでこうなるからこう面白いんだよとはね、ちょっと言えない。ただこの、バカがね、私みたいな、私という、こう、電磁気役というバカが、もう15分も20分も面白い面白いという連呼する作品なので、このラジオをね、いつもいつも楽しんで聞いていただけてる方にはね、ぜひ見ていただきたい、刺さると思います。これは面白いです。面白い作品です。本当断言するよ、これは。だから冬アニメは空手ドラゴンズを押したさ、で春アニメはハメフラを押したさ、で、夏アニメはグレートプリテンダーです。まあ他にもね、いっぱい、なんか他にも先行配信とかなんかいくつかあるから、一応バキとかも見るけど、多分この感動を超えねえなっていう。早えよって、まだ一本目だろお前夏アニメとは思うと思うんですけど、面白いんでぜひ見てみてほしいですね。多分ネットフリックスが金出してるんで、ネットFlix の方にはもう全話納品終わってるはずなので、多分コロナの影響もなく最後まで楽しく見れるはずなの。まあカミングスーンって書いてある部分がちょっと若干気になるけれど、楽しく見れると思うんで、ぜひ楽しみにしておいてほしいです。本当5話までがね、もう怒涛のように面白い。一応サンドイッチは一応ちゃんとお話は切れてるんですよ。でもね、抜群に面白かったですね。いや、ちょっと久々に面白い。オリジナルっていいよね。オリジナルはやっぱいいよ。なんかほら、好きになる、あー、原作買っちゃったとか、そんなのがないのはね、やっぱいい。すごく面白く、楽しく、純粋になんかね、アニメをエンターテインメントとして楽しんだ。いやー、もう大満足です。お腹いっぱいです。ありがとうございます。そしてスーツ、おかわり来い。そんな感じですね。すごく来週のね、残りの続きの話数が楽しみで、楽しみで、楽しみで仕方がない。電磁気役くんでした。ごめんなさいね。もう今日ほんと楽しいしか、面白い見てってしか言って、この3つぐらいしか言ってない、バカみたいな内容のラジオになってほんと申し訳ないですけど、ほんと面白いんで、ネットフリックス入ってる人は今すぐ見て、で、ネットフリックス入ってなくて、テレビ放送待つわっていう人は、マジでこれは楽しみにしてて。今すぐ録画予約を。まだできないか。でもね、これは面白い。もちろんね、日本で売れるかどうかはわかんないよ。ちょっとこういう群像劇物はちょっとっていう人もいるしね。でも私は大好き。面白かった。グレートプリテンダー。ぜひ楽しみにしていてください。パーソナリティ私、電磁気役者。どうも、ありがとうございました。